芸男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子コーチです。生徒1の野田くにです。
生徒2の佐々木です。
こんにちは。
こんにちは。
このポッドキャストは、女の子に受けるボードゲームを考える番組です。
今日は何時ですか？
今日は4月19日日曜日、14時22分です。
はい。
はい。
デート。
デート。
どうしよう、なんか久々に、最初になんか俺が適当にちょっと話していい？
いいよ。
割とナームーバーです。
あ、どういうの？お、何それ？新聞？
俺さ、最近さ、新聞を読み始めてるんですよ。
ほう。
意外と俺らってさ、新聞読んでないよね。
読んでない。
新聞でも撮ってるよね。
撮ってる。
なんでさ、毎日撮ってんのにこれを読まないんだろうと思って、最近疑問に思って、で、その新聞を読もうと思ったきっかけがあるんですよ。
はぁ、意識高い日経新聞。
うん。最近さ、その、
最近じゃないやつ。
割とこの間の放送でさ、
うん、
なんだっけ、文具屋さん大賞2015年
した
じゃん。そこで紹介したかったんだけど、時間がなくてできなかったやつなんですよ。
はい、
クリップ部門ってやつだった
よ。はい。
確かね。
うん、
そのクリップ部門で、
うん、
今年だったかな、過去の、今年だったと思う。で、ノミネートされたクリップがあって、
うん、
これがあるんですよ。
はい。
これは、名前を忘れたんですけど。
一番大事なとこや。
なんか何のクリップかっていうと、新聞に使うクリップなんですよ。
うん、
で、これ何なのかっていうと、
名前書いてあるじゃん。
書いてある？
新聞クリップって書いてある。
そのままだった。
リアライズって書いてある。
多分賞は受賞してないんだけど、確かにノミネートされてたのかな。
うん。
何に使うかっていうと、新聞ってさ、本みたいに閉じられてるわけじゃないからさ、
うん、
こう開いて読んでるとさ、だんだんバサバサとずれてくるじゃん。
中央がね。はいはい。
で、読み終わったって思って畳んでカバンにしまうときにさ、
うん、
畳めなくなる時がたまにあるの。
はいはい。整えないとね。
そうそう。はい、で、整えるのむずいのよ、こんな薄い紙が何枚も重なってるから。
はい。
だけど、読んでる最中にバラバラにならないように止めておく、その、新聞の真ん中にこのクリップを刺しておくと、
うん、
こう読んでる時にバラバラにならなくて常に綺麗に畳めるよっていう便利グッズね。
はい。
これが確か安くて300円くらいかな。
うん。プラスチックっぽいやつね。うん、
で、売ってて、試しに買ってみたらすげえ使い勝手が良くて、
うん。
まあこれ買った、せっかく買っちゃったし、新聞読もうって思って最近読んでるんですよ。
はいはい。
で、新聞でまず、なんで俺らがまず読まなくなったのかってことをね、新聞読んでて気づきました。
はい。
まずね、うん、1日に対して情報量多すぎ。新聞ってさ、こんなでかい紙にさ、
いや、ほんとだよな。
40ページくらいあるじゃん。
40ページあるな。
あるじゃん。
うん、
で、これ多分、その、普通に畳んだらさ、
うん、
ジャンプとまでは言えないけど、ファミ通くらいあるじゃん。
まあ、あるね。確かに。
毎日さ、ファミ通読んでたら時間あるか
ないな。
毎日一冊ファミ通って、
確かに
しつくね。
今俺が家の1000冊以上あるファミ通を捨てようとして、でも捨てるの忍びないから一冊ずつバラ見して死にそうになってる。
うん、でさ、一日でやっぱ新聞読み切るってさ、無理なのよ。
うん、
無理だからさ、読み切んないからさ、まだカバンに入ってるじゃん。
うん、
大体俺その通勤時間とかに読みたいから。
はい、
次の日もうすでに新しい新聞来てきて
よ。
いや、まだ前日なら読み終わってなくてって言って、で、大体2日かかっても読めないのよ。月曜日の新聞が。もう次水曜が来てる。だんだんグダグダになってきちゃう。
はい。
もういいやって
なるじゃん。なる。
まあ、新聞ね、人事に対して頑張りすぎ。
新聞は頑張りすぎ。
新聞一冊ね、週1でちょうどいい。
週刊日経新聞。
週刊がいい。本当に。毎日まだ出し続けてると、本当にアホとしか思えない。俺毎日読んでるやつ、どんな暇なんだよって逆に。
逆にね。
意識高い新聞読んでるやつを、どんな暇なんだよって言いたくなる。
そうか。
でもそれはしょうがなくて。もう今スマホとかがあるからさ、スマホでも毎日確認したい情報ってあるじゃん。
ある。
それを見てたら新聞読む時間がないの。
ない。
だからね、正直言って新聞ね、週一にしようと思って。
そっちなんだ。情報絞ろうじゃなくて。
で、 でさすがに週1しようって言って日経が動いて日経が動いてくれるとは思わないからじゃあもうこっちが合わせるしかねえって思うじゃん。新聞ってまず実は目次がついてるんですよ。
はい、
まずここで見て気になるところを読むのもいいんですが、
うん、
でその実はそのその新聞ってさ目次とかは俺これを読むまで知らなかったからさ、
うん、
片っ端から読むと思ったんだけど、
はいはいはいはい、
意外とその 株の情報とかも結構ページ取ってて、
なんとか欄なんとか欄ってあるね。そうそう、文化欄とか、
うん、
スポーツ欄とか、
そうそうそう、スポーツ欄とか読まねえだな普通。だからまずね読みたいところだけ読むようにして回転早くしていこうと思うんだけど、個人的に面白いページ日経に限っちゃうんだけどね、
うん、
があって、まだこれまだ読んでないやつなんだけど、
え、大丈夫ですか、これ今あなた持ってる新聞土曜日の新聞で今日日曜日ですけど、
そうだ
ここですでに周回遅れですけど、
そうなんだよ、
まだ読んでないけどとか言ってるけど、
うん、もう10回遅れですよ、お前本当に新聞間に合わねえんだよ結構さチラッと目次見てさ、あこれ面白そう、あとで読もうってカバンに入れてくるじゃん、もう次の日なんだよね
読もうって入れた瞬間がもうすでに次の日、
あれ俺の好みの
やつ、新聞の話で言うと、
うん、
俺すっかり話題に出すの忘れちゃったんだけど、
うん、
1月7日ぐらい2015年の1月7日ぐらいの新聞に岩谷先生載ってたよ。
あそうなんだ、何で、
あの1月の最初の週だからなんか今年の抱負みたいな、
うんうん、
各界の著名人から色紙1枚書いてもらって、
うんうん、
抱負とか今後の展開みたいなのを語ってもらおうみたいなので、いろんな教育界の人とかなんとか界の人みたいな書いてある中に、
うん、
あのまあ、岩谷先生が誰かっていうと僕らの母校である東京工芸大学ゲーム学科の教授なんですけど、
うんうん、
パックマンっていうゲームの生みの親なんですよ、
うんうん、
まあ、業界の重鎮ですよ、
うんうん、
それその岩谷先生が載ってたよっていうのを話題にしようと思って撮ってたんだけど、
うん、
その新聞を撮っといたんだけど、
うん、
すっかり今まで忘れてた、
うんうん、僕は俺と見たかった項目はなかった、産業の項目が好きで、
産業
確かなんか新しい技術とかそういうのが消化されてて、
トレンド卵的なやつをワールドビジネスサテライトでいう、
それがあったらいいと思ったんだけどなんかなかったね、土曜日だからかな、それとも
さ
そういう記事がなかったとか、
新聞ってさ、
うん、
本当これこそさ、
うん、
あのなんていうのマス向けというかさ、
マス
マス大衆
とか、あ、はいはい、
だって極論言ったら20歳以上全員に向けてるんでしょ、日本人でも、
うん、
全日本人の20歳以上全員に向けてさ、
うん、
情報を載せたらこの厚さになるんじゃない、
うん、
ファミ通はさゲーム好きに向けてるからさ、
あまあね、
あの絞ってるわけじゃん、
うんうん、
だけど新聞とかっていろんな趣味趣向の人みんなに届けようと頑張ってるから、
うん、
その結果がこれなのでは、
まああと産業以外で言うと教育とかも割と面白い時があるのかな、
あ、
ね、この項目ってその時のニュースごとに違うのかな、企業はあった、あとねこの最近読んで気になったのだとね、あれもあったよ、あの工芸大ちらっと出てて漫画、教育の項目ですから、ま、漫画、
うん、
をなんか教育でやるみたいな項目があって、その工芸大がちらっと出てた、他には京都聖火台とか別の大学もあるんだけど、で、
はい
はい、この新聞読む時の、
はい、
もう割り切ったコツ、
はい、
そういうさ自分が気になる項目を一つ作っておいて、
うん、
見つけたら、
うん、
そのページを開いて、
うん、
四つ折りにして、
うん、
カバンに入れとく、
はい、
なぜか、
うん、
これも新聞の最大の欠陥だと思うんだけど、
うん、
開いて読む時に、
うん、
周りに超迷惑かかる、
あその一旦開いて折りたたんでみたいなのをやる時にね、
うん、そうそのさ、なんだろう、大体もう読むところって言ったら電車しかないのよ、
うん、
会社とか意識高い系と思われそうで怖くて読めないから、
うん、
電車しかないんだけど、俺も一回最初にまず新聞を読もうって思って新聞デビューしようと思った初日ね、
うん、
その新聞カバンに入れるじゃん、よし読もうって思って、うん、電車の中で、うん、よしどこを読もうかなって広げようとするんだけど恥ずかしいのと恥ずかしいのと周りの人に迷惑がかかるから、
うん、
カバンから取り出したらいいものもいいもののページを選ぶことができなくて、まあ、その日でストックは1枚振って捨てとけるよね誰この新聞のさこの設計をした人
じゃあこれ昔は良かったんだろう、これで、
ね、R25 見習いよって思う、
まあ、それがそれがすごいところだね。だあれが現代の新聞じゃない。だから R25 俺も一時期めっちゃ読んでたけどさ、まずその R25 っていう割り切った名前とかでよってちょっとスタイリッシュ感、そしてまあ手頃な薄さで、一つの記事がさ、確かあれって一つの記事3分以内で読めるように全部設計されてるんだよね、山手線で読み過ごさないように、だから一記事3分でできるように文字数とかレイアウトとかキャッチコピーとか全部決めてやると、あと薄く広く分かるように必ず左の端の方にランキングとか載せてお
くと、そう
だからあの知ったかするにめちゃめちゃちょうどいい過不足ない情報が載ってるんだよあれ。
確かにね。
でニュースってさ、そのほぼその知ったかいかにできるかってところが本質だったりするでしょ。
うん、確かに、
だからその知ったかに特化したものとしては超イケてる。
でそこにまた僕の文句が入るんだけど、あとね、割と知ってる前提の記事が多すぎる。
あ、出た、それ言われるね。
あのさ、国際問題とかのさ、とこの見るとさ、3文字英語は出てるんだけど、なんだろうと全く分
からない。そもそも略紙がね、これ何指してるの？
WHO、かっこ世界なんだけど、なんとか機関とか書いてあるじゃん。世界なんとか機関がなんだか知らないとこ、知らないのに話が進んでて何を言ってるのか全く分からんってことがザラにあるのよ。
まあ、それの裏返しが、あの週刊子供ニュースとか、あとあの池上彰さんのさ、なんかあるじゃん、今さら聞けない世界情勢みたいな番組とかってさ、割と人気あるのはその辺なんじゃない、
でそれどうするかって話じゃん、新聞で知らない言葉が出てくる、
まさか
スマホで、
やっぱり
そうなるね。で新聞見ながらスマホでその言葉を調べながら読むじゃん、俺は何をしてるんだろうって
なるね。
この紙いらないのではっていう気持ちになるじゃん。
なる。まあそうなるよね。だから新聞の人たちもそれに気づいてない気づいてないのか、もう引き返せないのか。
だからさ、新聞読んでて読み始めて気づいたんだけど、新聞っていらないのでは。至るんだよ。
だったら新聞クリップで新聞が読める
ぞ。そう。
クリップ挟んでまで読む必要があるんだ。
そもそもって、そもそもこのクリップの存在意義が。っていうようなことに気づきましたよ、本当に。
そうだ。だから調べなきゃ分かんなかったら知ったかできないじゃん。
そうそう。じゃん？
知ったかするために専門用語を調べなきゃいけない。
調べるじゃん。調べるでスマホ使うじゃん。あれ、これだけでよくねっていう。
だからグノシーとか人気なのかね。
グノシーって何？
え、グノシー知らないの？
CM でよく見るけどな。
それそれそれそれ。まあニュースサイトだよ。
ああ、
まあ新聞だよ。
ちょっとまあ見てるとね、そのさ、最近まとめサイトとかでさ、そのなんだろう、結構もうみんなが知ってて当たり前のニュースってさ、Twitter とかまとめサイトを一日チラッと見てるとさ、目に入っちゃうから分かっちゃうじゃん、だけどそのさらに何だろう、その枠の外の情報を知ってるから、割とさ、うんちくとかってさ、まとめサイトとかで見てやつとかだとさ、周りも知ってるから知らってなるじゃん、俺もそれにまとめサイトで見たって言いたしが、だけどそういうのを回避したさらに外側のうんちくが喋れるからなんか楽しいですよ。
ってことはそもそもそれ知ったかするためのものじゃないってことだね、新聞は。
いや、割と知ったかのものも多いよ、記事による。
だって知ったかをもう一掘りした知識ってことでしょ、嘘のうんちくって、みんながまとめサイトで知ったかしてるレベルより一段階深い話が新聞に書いてあって、新聞を見ることによってそこが分かるから、
いやでもってことまとめサイトよりも詳しい情報が載ってるかって言われると、そうでもない気がするけどね。
そうでもない。
まとめサイトからに貼ってあるリンクくらいの情報、
まあでもクリックわざわざしないけどパラパラ視界に入ってくると見ちゃうみたいなのはあるから、このインターフェースとしての紙というディスプレイは、いいけどね、
まあ、結論から言うと
具のし
新聞ってもう本当に終わりだなって思った。
オワコンだし、
本当にオワコンだね。
最近だってニュースサイトとかもさらに短くなってて、ニュースサイトペッて開くと、そのニュースのタイトルが書いてあるじゃん、で、まあ、誰々金メダルとか書いてある、で写真が1枚書いてあって、 要約するとって書いてあって3行だけしか書いてない。
うん、
これこれがなんとか大会で勝った、なんとかは2度目、
うん、
来年も激続行みたいな、ってってってって3個だけ書いてあって、
う
ん、下に続きを読むって書いてあって、
あありが
その続きを読むってビットを押すと、まあヤフーニュースぐらいの分量、
うんうんうん、
今ヤフーニュースの分量すら続きを読むで出てくるぐらいの、
うんうん、
インスタント情報世界ですよ、
うん、であと最後にもう一個言っていい文句、うん、さっき言ったじゃんその新聞ってさ、うん、1日じゃ読み切れないからさどんどん溜まってくって、
はいはい、
あれこれってそれってニュースではないのではみたいなわーすげーって、これ知ってたって言うともう1週間前の情報
そうだね確かに、
うん、確かにそうね、もう本当にもう今の社会において新聞っていうのは存在自体が矛盾してるものっていうことを俺は知ったよ。
そうだな、だって、まあ、それでいうと新聞発行されるのにそもそも1日だ
よ。そうだよね、
今まではそれが最速だったけど、うん、今の最速はもうだってもう半日過ぎたら若干遅いぐらいの雰囲気あるからね今、うん、
確かにまとめサイトのせいでね、
今だって山手線から火が出てるとかなんかあるじゃん、うん、なんかその辺なんか話題になるじゃん、
う
ん、
それが
電線がなんとかでとかなっとさ、もうその1、2時間ぐらいで話題になって消費されてさ、
うん、
もう、まあ、それ仕事行ってた例えば会社とかでさ、うん、なんか山手線すげえ止まってくるの大変だったみたいな話とかしてさ、うん、もう家帰る時にはさ忘れてるっしょ、
うん、
あ、治ったの？ふーんみたいな感じになってるじゃん。
まさにね、それをつい最近思ったんだよ。
だよね。で、次の日に新聞で見ると、うん、山手線、なんか電柱倒れたみたいなことが記事になってて、
もうね、なんで俺がこれからさ、喋ろうとしたことを先読みして言うのかね、君は。
あ、本当？
つい最近あったじゃん、その週末に山手線に電柱倒れたっていう。
まあ、まさにそれを念頭に置いて今言った。
ちょうどそのさ、事件に巻き込まれて
た。あ、巻き込まれた
の？巻き込まれたってことじゃないんだけど、あの時ってさ、桜の開花予想の日でさ、
うん、
じゃないや、開花予想が割と近い日の週末だったからさ、花見だったのよ、会社の。会社の花見に行く途中にさ、
うん、
まとめサイト見てたら、速報って山手線に電柱倒れる。
うん、
マジかっつって、うん。そしたら、山手線に電柱が倒れた影響で電車止まりました
の、うん。
マジかーって思って、遅れて、
うん、
で帰ってきて、
うん、
あーって出したからまた仕事だっつって、
うん
うん、次の日仕事に行くとき新聞取っていくじゃん。
よ、うん、
かったらさ、山手線に電柱倒れるって書いてあって、まさらって。もう復旧したのも知ってるけどなって。
だよね。
っていうのをね、味わいました。
それだよ。いや、ほんとそれ。
だから、新聞のメリットが、その今回紹介するのってもう
新聞のメリットが一つも浮かび上がらない。新しく聞くだから、
うん、
新聞、
うんうん、
今さらを舐め回すじゃないから。
そう新聞って本当何なんだろうね。
だから今新聞ほらあの日経電子版とかさ、うん、すごいアピールしてるじゃん。
そうでもね、日経電子版ってね、確かに家族のうち一人しかできないんだよね。
あ、そうなの。
確か
はあ、
うちの親父が多分今日経のその電子版見てるから、
やっぱ印刷界隈とかっていろいろなしがらみとか感じるね。
本当にね、新聞の利用価値が。でもさらに思うのが、じゃあなんで俺が撮ってるんだろうって。
その前雨の日靴濡れたら
本当そうだよね。
詰めるため
ちり紙を買ってるってことだよね俺ら。
そう色付きティッシュ。
うん、でもさ、俺ら今実家暮らしだよ、誰と。
まあ親が読んでるね。
うん、読んでるよ親。
読んでる。
なんか気持ちを聞きたいんだけど、本当に新聞ありがた
い。いやでもね、それで言うと親は読んでるわけですよ。
うん、
で親は今までスマホとか持ってなかったんだよ。
うん、
つい半年ぐらい前にスマホに変えて、
うん、
俺からは想像できないけど、
うん、
あの俺の親たちが Facebook を見ている。
ほう。
あの Facebook って結構複雑じゃん。
うん、
昨日だからバーって
俺ですらもう使い方よく分か
るでしょ。
いまだに友達を作れ
ってメールが来るし、すげえ複雑なんだけど、うん、でも必要に迫られるとやるんだなってか、そんぐらいやっぱりその人間同士のつながりの欲求みたいな、
うん、
やっぱ社会的な生き物なんだな人間とか思って、
うん、
その中で新聞、あれ俺ら毎日見ているが、もしこのままフェイスブックとか使えるようになってきて、
うんうん、
もうなんか iPhone 分かってきたわってなったら、
うんうん、
次に割りを食うのは新聞では。
いや本当新聞割りだよ。 でもね、記事は確かに面白い。
まあそうでしょうね。うん、
だからまずある日曜みたいな雑誌にして週一にしよう。
でもさ、週一の新聞あるじゃん。
出てんの今。
オレンジ読売撮ってんだよ、
うんうんうん。
読売は週末版みたいなのが来るよ。でちょっとね、やっぱ載ってるのが違う。で特にサブカルとか。ポップカルチャーみたいなのを特集してたりして、あ、水木奈々持ってるみたいな感じで、俺たまにそのテーブルの上にポンって新聞置いてあった時に水木奈々とか見つかると、ペラペラって見たりする。だからもうそれだけでいいってこと。平日は25日して、休日はそのまとめ版、ポップカルチャーとか載ってると俺見がち。以上みたいな。
以上。ちょっと長くなっちゃいました。こんな感じで。
いや、新聞は権威だよ、権威。一番のブランドは。
権威って何よ。
だって、俺がまとめサイトに取り上げられたっていうより、俺が読売新聞に載ったの方がさ、嬉しい。
はいはいはいはい、確かに。うん、
だって、俺がさっき岩谷先生が新聞に行ってたけど、ファミ通とかだったら普通に載るじゃん。
確かに、ね。
載りがちじゃん。
うん。あ、またかってなる。
またかってなるじゃん。でも、読売新聞の1月7日の各回のさ、著名人集めたみたいなところに出たってなったらさ、ちょっと、違うじゃんやっぱり、
うん、まあ、確かにね、
だそこを生かすべきでしょ。
あ、そんくらいですか、
うん、
ここらにしようぜ時間。
はい、
あれだから、
そうだ、もうこれ終わりじゃねえんだよ。今のが枕でしたね、
うん、
はい、これ本番いきますよ。本番、今日はボードゲームを紹介します。
はい、
ククリ11
やっときたか。
あ、やっときた、そのお待ちかねだった。
まあでもパッケージはどこでも見るしね。
クク21です、
うん、
クク21じゃないよね、
わかんない。
いや、クク21だはず。ですね、基本情報を説明いたします。
はい、
5から12人用、所要時間30分、6から大人向けです。
6歳から。
そうです、6歳から
子供も大人もって感じか。
まあそうだね。で、制作販売元はスゴロキ屋さんです。
うーん、
企画制作は丸田コーチ、
はい、
まあ丸田さんです。
丸田さん作なんだこれ。
そうです。
へ
で、イラストアートワークは中澤忍さん、
うん、
監修草場純さ
ん
です、
うん、
でこれは何かというとですね、クク21は、ヨーロッパの古典ゲームであるククカンビオを元に進化させたゲームなんですね、うん、
カンビ？
カンビオ。
カンビオって何？
ククっていうね、まあ、なんかイメージとしてはない、まあ、トランプみたいなイメージ、
うん、
トランプって汎用カードみたいなことじゃん。
あ、はいはいはい、
そんな感じでなんかククってカードがあって、
うん、
そのククっていうカードを使ったいろんな遊び方のゲームがヨーロッパでなんか16世紀ぐらいにあったと、
うんうん、
どうやら、
はいはい、
だからトランプとかタロットとか、まあ、あの辺、
うん、
あの辺が分岐したりする時期なんだけど、うん、なんか12世紀か14世紀か16世紀かその辺、
うんうん、
のヨーロッパの中にこのククっていうのもどうやら新しいんですよ、
うん、
でその中にいろんな遊び方があって、その中でも人気があったのかどうか分かんないけど、まあ、面白いルールとしてカンビオっていう遊び方があったと、
うん、
でそのカンビオっていう面白い方を面白いやつをさらに現代版にアレンジしてスタイリッシュにしたのがこのクク21ですと。
ほう、いいこと聞いた感じする。
でそれが丸田さんが企画制作してやったと、
はい、
でそもそもそのククってっていうヨーロッパはなんかフランスかなんかでね、確かに発祥してるはずなんだけど、
うん、
そのフランスではね、そもそも残ってないっぽいんだよ、元が、
はいはい、
でそのフランス発祥のやつがそのヨーロッパ他のところに伝承してった、その辺の文献とかをがかすかにあるみたいな、
うんうん、
そんな感じらしいんですよ、
うん、
でそのかすかにある文献をかき集めて、なぜか現代の日本にクク復活させたのがクサボさんなんです
よ。研究家の。はいはい、さすが
だったはず、
うん、
でそれをそのでそこのもともとククって別の会社から出てて、
うんうん、
グランペール製のやつがあるんですよ、
うん、
で俺そっちを持ってるんだけど、
うん、
そっちにはルールにいろんな遊び方が書いてある、
うんうん、
でその中でも一番メインっぽい書き方されてたのがこのカンビオってやつだったんだけど、
はい、
そのカンビオをさらにスタイリッシュにしてカンビオに特化したククに仕上げたのがこのクク21、
うんうん、21は何の21なんだ。
21枚のカードがあるからです。
へぇ、
まあ、21種類かな。2枚ずつ、2枚ずつあるから、全部でカードは42枚、
うんうんう
ん、あ、だからここもね、いいんだよ。なんていうの、ルール説明も若干兼ねてるというか、何枚あんだっけみたいな時に1から21だよって分かるから、 だから俺が2人でも3人でも5いたとかの時に5いた2とかでいいんじゃないって最初に言ったのが俺がちょっと念頭にあったから、
うんうんうん、
グフカード42枚です。でまああとチップとかが入ってるんですよ。ちょっと開けてみようか、うん、割と箱がでかくてカードもでかいので、
へえ、なんかカード以外にチップ的なコンポーネントもあるんだ。
はい、このゲームはね何をするゲームかっていうと、ね、1から21枚までの番号が書かれたカードをみんなに配るんですよ、うん、1枚だけ1枚だけ配る、
うん、
でそのゲーム中にそのカードを交換したりして、
うん、
1回だけまあ交換できると、うん、まあ、そういうことやって最終的にその数字比べして全員で、
うん、
一番数字ちっちゃい人が脱落みたいな、
うん、
でチップを払うみたいな、まあ、そんな感じのゲームなんですよ。だから簡単、すごい、うん、やることはね交換するしない決めるだけ、
うんうん、
言っちゃえば。でカードもでかい、何番英語サイズっていうのは、
ああ分かんない、
はがきの半分ぐらいカードのサイズ的に、
いやはがきの半分、あそんくらいか、結構でかいね
でしょ。まあそんなにカード使わないし手札に持つこともほぼないから、
うんうん、
逆にこんぐらいあった方が存在感が、
いやこれイラスト油絵使ってんの
かな、
うん、
でエンボス加工されてて、これ
これ
いいんですよ、なんか西洋絵画みたいな感じ、
うんうん、
イケてるでしょ、超イケてるよ。でこのカードを1枚ずつ配りますと、
うん、
で後でせーので見せ合って一番小さい人がまあアウトになって、
うん、
チップを支払ったりとか、もしくはね場合によってはね脱落する場合もあるんだよそのゲームから、
うんうん、
まあ、みたいなことをやっていってゲームを進めていきます、
うん、
でねやることは簡単なんだけど、実はそのラウンドの構造っていうのがちょっと難しくて、
うん、
そこをねインストするときに最初どう伝えるかっていうのが悩むんですが、その辺はうまいことこのクク21はコンポーネントでサポートしてくれるので、
うん、
大変に助かる、
はい、
ちょっとやってみる、2人できんのかこれ、
いやできない、
5から12、
うん、
まあ雰囲気でやろう、雰囲気で
雰囲気で
混ぜます、
はい、
あ最初じゃあ俺がいつもインストやるときどうやってるかを説明します、
うん、
これ数字比べなんすよっつって、
うん、
まあ今みたいな説明するじゃん、
うん、
そのヨーロッパ伝承みたいなことをどこまで言うかは相手がゲーマーかどうかによるけど、
うんうん、
まあ、ヨーロッパの伝承ゲームの、じゃあ1枚配りますで俺にも配ります、で1枚だけ見る、
うん、
1から21、うん、数字がでかい方が勝ち、
うん、
で一番小さい人1人だけが脱落、
はい、
だ今2人しかいないけど5人とか6人とかいたら、まあ、一番ちっちゃくなきゃいいんすよって、
うんうん、
で自分の番になったら例えば俺から交換するかしないかを1回だけ宣言、うん、じゃあ俺は交換しませんと、
うん、
でじゃあ佐々木の番です、
交換しません
しませんってなったらこの2枚をせーのでオープン、佐々木は14、うん、俺20、うん、俺の勝ち、
うん、
佐々木はチップを払う、
払う
みたいな、これで1ゲーム終わり、全員で回収、
はい、
でまた混ぜます、
はいはい、
こういう感じで、まずねこれ本当はね能力カードがちょっとあるんだけど、うん、最初はね何にも使わずにこの流れだけを説明します、
へー、まあシンプル、
数分で終わるんで、
うん、
これ1回練習しとくといいです、
うん
うん、やっぱ不安なまま続けるくらいだと最初にやっちゃった方がいいから、
うん、
これ6人まで配ってもまあ2分とかで終わるでしょ、
うんうん、
でちなみに交換する場合はじゃあもう一回やるけど、じゃあもう一回俺とそれ1枚ずつ、
うん、
あー強いな、ちょっと俺も交換しないな、
うん、じゃあ俺交換します、
交換します、
はい、
しますってなったら隣の人が今いないけど、まあ、この人持ってるとするじゃん、
うん、
強制的に交換します、
お
つまりこの人の手札行って佐々木のこっちに行くじゃん、
うん、
まあ佐々木それ見ていいよ、まあ、元から高くなったら低くなったらしてるじゃん、うん、でまあそれは言わない、もう交換の機会終わってる、
うん、
で次の人がこれを見るじゃん、
うん、
でまた交換するかどうかを決めていいわけですよ、
うん、
でだからで交換しますって言うと、あこの辺右隣にするんだから、
うん、
どんどんどんどんどんどんどんどん弱いカード右隣に回ってくる、
あ
分かるよね、
うん、
そう見て、あ交換してくださいって言って、
うん、
その隣の人も見て、あ交換してくださいって言って、あれ相当弱いんじゃねえみたいになるわけ、
うんうん、
で人でどこかで止まったりするわけ、
うん、
交換しませんとか言っ ってことはさっき持ってたそいつが持ってたカードはもっと弱かったのでは
ってなるし、
みたいなことが起こって一周全部終わります。最後に来た山札と交換するんだけど、で終わったらせーので見せよう、で今のだと今だとそれで何だったんです
か。17
で俺18だった、まあ俺の勝ち、で佐々木脱落ね、みたいな、これをまあ説明します。これが基本ですと、はい、シンプルです。じゃあ次に能力があるんですよ、でじゃあこれ配ります。まあ全部のカードに能力があるわけじゃないんだけど、一部のカードに能力があります、例えば俺が今持ってる家ってカードがあるんですけど11なんですよ数字はね、で交換を申し込まれた、まあカードに説明は書いてあるんだけど、交換を申し込まれた時に俺がスルーと言うと交換対象が次に移ります。だから俺の左の隣から交換してくださいと言われた時に、弱そうだなと思ったらスルーって言うと、俺を飛ばした人と交換する、だちょっと強いじゃんうまく使えば、そっち能力ある、
はい、
なんて言われ
てる、そこでやめと言えば交換選択が一周するのを待たずに、
それ一番強いやつだ
多分21だよ、
そうこれが一番強い、親がどうぞって言ったらゲームが始まるんですけど、全員が手札を確認してその後にじゃあ親がどうぞって言ったら、最初の人から交換してくださいとかしませんって始まるんだけど、どのタイミングでもいいからそこでやめって言うわけですよ、この持ってる人が、そうするとその時点で持ってるカードでしょう、公開、これをうまく使うと、特定のやつを負けさせることができます、
これやっぱ特定のやつを負けさせたりするとなんかメリットがある、
あるある、このゲームは自分最初に自分がチップをいくつか持ってて、で馬代とかを払ったり、で勝ったらもらえたり、負けたら支払ったりみたいなことを繰り返してお金増減していくのね、で最終的にそれで払えない破産した人が出たら、最終結果っていうかその人は負け、完全に終わる、なのでそこでやめてやって誰かを貶めるっていうのは、その人を負けさせる、
じゃあこれはビリを決めるゲームだ、
そうビリを決めるゲーム、でしょ、だこのカード持ってる時のワクワク感半端ない、
まあそうだろうね、
じゃあ始めてくださいってなるじゃん、どうぞってなる、どこでやってやろうかな、
なるほどね、これビリをボコるゲームなのか、
まあボコるっていうほどボコれないけどね、そのやっぱり運要素もあるから交換するカード、あと能力ないカードも大半3分の2ぐらい多分能力ないカード、だからやっぱり基本は数字なんで、
そう、じゃあ割と運要素に固まってるっちゃそう、
体感だと、最初分かんないでプレイすると、7-3 か8-2ぐらいで運、7割ぐらい運なんじゃねって思うんだけど、よーくやり始めると、いや運6割ぐらいかもなって思うこともある、まあでも7割ぐらい運かな、それ言い過ぎかなぐらい、
実力はどういうところで発揮される、
実力はねカウンティングと表情読みとあと誰を狙うか、
狙う相手って選べるの、
いやつまり
能力くらいじゃないの、
他の能力をちょっと説明するね、例えば、20のカードとか20人間カードがあって、交換を申し込まれたら何時滅びよと言えば交換は却下され、申し出た人は即座に会うと、
へえ、
だからな、弱いカード来ちゃったわって、じゃあ佐々木交換してくださいって、佐々木は急に何時滅びよって言うと俺は脱落するんだよ、
脱落っていうのはそのフェイズ？
まあちょっとまあその辺はまだ後で説明するけど、まあ、そのゲームが脱落、で勝たないとチップが回収できないから、
勝った人だけチップ回収できるゲームなの、
総取り
1位の人、
そう1位総取り、まあじゃあ佐々木は、まあ、ゲームも分かってるだろうし説明していくね、 あとねちょっと もう2個ぐらいだけ、1の道化師ってカードがあって、交換の時にこのカードを受け取った人がアウト、
ほう、
だから交換してくださいっつってその件受け取るじゃん、これピッて見るじゃんアウト、とか、18の猫、 交換を申し込まれたら、うんうん、にゃーと鳴けば交換は却下され、うん、却下されたカードの大元の所有者がアウト。
へ
え。だからプレイ中に交換してくださいってやってて、交換してください、にゃーってなるわけよ急に
はぁってなるじゃん。
でそうするとそのカードを最初に配られた人が死ぬ。
ほう。
だからなんていうの、初手の人、
うん、
じゃあ俺から始めるねって言って、その人が2とかすっげえちっちゃい数字だったら、うん、交換してくださいってなって、交換してください、交換してください、交換してくださいってずっと回っていくじゃん、
うん、
でずっと回ってたどこかでニャーって起きると、うん、それを全て遡って一番最初に配られた俺が死ぬ。
じゃあこのゲームめちゃめちゃ交換がリスキーなの。
五分五分リスキーだったりリスキーじゃなかったり、うん、まあでもとりあえず能力カードを配られた時はすげえドキドキする、
うん、
てかワクワクする、
うん、
だって猫持ってたらさ、うん、来たって、うん、にゃーしてーってなるじゃん、
うん、
でそれで隣の人が交換しませんって言った時のうんっていう気持ちは結構面白いよ。面白くない？だって何時滅びを配られたら言いたいでしょ。
まあね、
言いたいでしょ、うん、そしたらさ「来い来い」っつって隣のやつが交換してくださいっていうのをこう待ってるわけよ、
うんうん、
そしたら「まあ俺は交換しなくていいかな」とか言うわけよ。クサってなるじゃん、
うん、
でゲーム終わった後にさ「俺が何時滅びだったんだよ」って絶対言いたくなるでしょ、
うんうん、
そういう感想戦が必ず起きるゲーム。
ああそうか、そうか、1ゲームも1ゲームか。
そう、1ゲームが 1,2 分でその交換が終わって、うん、うわーって清算して、うん、チップとかバーってやってる時に、うん、俺何時滅びだったんだよー
とか、もう何も言わずにカードを表にしてペッて置きたくなる
でしょ。
これってさカウンティングがあるって言ったけどさ、うん、その1ゲームで使ったカードは流れるの？
流れる。
あそうなんだ。そう、じゃあそこで見せない方がいいのか。
そう、
何時滅びだったんだよって言っちゃダメなのか、むしろ言いたくなるけど。
あ、本当は確かこれ能力使うとき公開する必要はない、
うんうん、
でじゃあこうそのルールの構造とかラウンドの構造を説明しますよ。まず今の、まあ、交換のやつあるでしょ、
うん、
あれが一番最小単位ですよ、
うん、
あれがねラウンド、
うんうん、
つまり一人せーのって言って数字を見比べるっていうことを1回やることが1ラウンドです、
うんうん、
でその1ラウンドをね4回やるんですよ、
うんうん、
まあ、4回以上やることもあるけど、ここにラウンドカードあります、
うん、
最初のラウンド全員生存カードを表にし参加費1点を支払う、まあなんていうのかな、全員ライフ1を持った状態で、
うんうん、
1点払うんですよ。全員15点持ってるのかな、確かこれ。ちょっと今ここにあるんでルール見てますけど、チップをね15点くらい配った気がするんだよね。あれ何点って書いてる、どこに書いてあるんだ。ちょっと今さっと見つかんないんですけど、まあ15点くらい払ううちの1点支払う、
うん、
で負けた人は1点を支払います、
うん、
せーので数字比べて、うん、俺2か一番ちっちゃいわってなって、うん、は2点払う。そしたら次2ラウンド目になります、
うん、
2ラウンド目はまあ同じようにやって、うん、せーのでやって、うわ俺7が勝てると思ったのに7負けちゃったみたいになってて、うん、そしたら2点を支払います、
うん、
で次3ラウンド目で、まあ、同じようにやって3点を支払います、
うん、
で4ラウンド目がまあ本番で、負けた人はゲームから脱落していきます。
ほー、じゃあビリからどんどん抜けていく。
そうと減っていくじゃん、うん、1人ずつで。さらに言うとこの今言ってた1から4ラウンドの間に、
うん、
何時滅びよとかニャーとかも起きるわけですよ、
はいはいはい、
そうすると人減っていくじゃん、
うんうん、
で4ラウンド目からはいよいよ持って生き残り戦なんで、もうルール自体で人が死んでいくわけですよ、
うん、
どんどん減ってきますよね、
うん、
だからもうね10人くらいでやると1回のラウンドで3人ぐらい人減るのね、
うん、
2人とか
脱落した人はもう次のゲームから参加しないんだ。
なんか次のラウンドからは参加しない、
うん、
で最終的にそのラウンドを繰り返していって1人だけ生き残るでしょ、
うん、
でその一人だけ生き残ったらみんなが今までに払ったチップがテーブルの真ん中に載ってるわけ、うんうん、参加費とかもしくはラウンドの最初の方は何点を支払うなので、うんそれが溜まってるわけ、うん、10人でやったら最初に1チップずつ参加費払うから10個集まるでしょ、うん、で1ラウンド目負けた人は1点11点でしょでラウンド2で2点だから13、うん、56、まあ、16から20ぐらいのチップが真ん中に溜まってるわけですよ、うん、それを1の人がガサーってもらえる、うん、でみんなその分払ってる分減ってる、うん、でこれがラウンドです、うん、でこれを何回もやる。で最終的に自分のチップがなくなって破産した人が最終的な負け。っていうこの入れ子構造を説明するのが、うん、特に初心者の人には難しいんだけど、これを知ってて知らなくても別に遊べるので、うん、最初はまあなんかラウンドっていうのがいくつかあるよぐらいの。うん感じで、でまあ、あんまり理解してもらう前提じゃなくて一応さらっとだけ言って、うん、こうやって練習プレイしてるとなるほどねってなります。うん、まあ、やることは簡単なんで、もう数字ちっちゃかったら硬化しろと、うん、数字でかかったら硬化するなと、うん、基本それだけだから、
うん、基本はそう、やることは簡単
そう。だから1から21でしょ、うん、だからまあ11ぐらいまで持ってたら、うんうん、より下だったら交換して、うん、12以上だったら交換しなくていいよ、うん、以上、うん、みたいな。まあ、でもあまりにもそれ言うと完全に運ゲーじゃ
ない。そうそうだね、作業になりそうだね。
でなるんだけど、うん、あのカードの効果があるから、うん、まず作業には感じない。要するに何時滅びようとかがあるから、うん、っていうのと、まあ少しやって慣れると単なる作業でもないなってことに気づく、うん。っていうのは、ラウンドが終わったら捨て札にしますよね、みんなに配ったカード。だから今42枚あるって言ったじゃん、カード、うん、で、10人で遊んだとして10枚配って、うん、で交換しますとか言ったとしても、うん、そのみんなのプレイヤー同士が入れ替わるだけだから、うん、最後の人が山札と交換したとしても、うん、使われるカードって10枚11枚ぐらいなの、ね、うん、でそのカード全部捨てるじゃん、うん、そしたら残り30枚ぐらいの山札からまた10枚配るから、うんうん、さっき出たカードが何だったかっていう記憶があるわけですよ、
うんうん、みんな見せ合うからね。
そう、せーのっつって最後の見せ合ってるし、うん、だからあで2枚ずつだから全部のカードが、うん、だからもうニャーはねえとか、うん、なってくるわけ。だから交換がリスキーかどうかっていうのが分かってくる、うん、変動するじゃんその辺が、うんうん、だからその辺のカウンティングが始まってくるとまた別のゲームの要素を補正し、最初はキャッキャッキャッキャッそれでも遊べるし、だんだんあれこれ実はカウンティングできんじゃねってことに気づいてくると、うん、途端になんかあれこれ結構なガチゲーなんじゃねえかっていう説が上がってくるという感じです。あ、ここに歴史書いてあったわ。ククの発祥は500年前のフランスというのが現在の定説のようです。ククの本来の意味はフクロウではなくカッコで、自分の卵を他の鳥に押し付けるタクランという習性がこのゲームの交換で押し付けるという内容と合っていただくと考えられます。しかしすでに発祥地フランスにはククは残っておらず、名前や姿を変えてヨーロッパ全土に広く薄く伝わったものがわずかに残っているだけです。そんなククをなぜか20世紀後半にここ日本で復活させ独自のアレンジを施し広めたのがゲーム研究家の草和淳さん。
なぜか
このクク21はその日本版のククを改変し、カードに効能やテキストを含めるなど格段に遊びやすくし、新しい効能を加えた21世紀にまた一つ生まれた新しいククなのですと、うん、いうことです。まあね、能力は面白いね、うん、その
なんか俺そういうゲームだな、なんかよくわかんないけどディクシットとなんかさイラストの雰囲気は似てたからさ、
あーインスピレーションゲーだと思ったの、
だからインスピレーションゲーだと俺はてっきり思ってたよ。
なるほどね、うん、この恋人たち交換を申し込まれたらお断りしますと言って交換を拒否できる。うーん、あとねご祝儀がね面白いんだよな。この式典だっけな、ちょっとどっかにあるこれだ、式典12のカードね、うん、交換でこのカードを手放し5以上受け取ったら、まあ、ご祝儀ありがとうございますと言うと、うん、 全員から問答無用で脱落者も含んで1点ずつもらうんですよ。
へえ。
これがね結構ね面白くかつスパイスとして効いていて、ご祝儀ありがとうございますっていうのがちょいちょい起こるので、
うん、
あのどんどんお金なくなっていくのね、
うん、
ご祝儀のせいで、
うんうんうん、まあ能力でもお金が動く変動するのがあるもんね。
だってご祝儀連続する可能性あるからね。あ、するよねこれ。式典でしょ、このカードを手放すでしょ、
うん、
で隣の人渡すでしょ、で5以上受け取ったら、うん、ご祝儀ありがとうございますって俺のとこに金集まってくるでしょ、
うん、
で佐々木、次佐々木のパンになるでしょ、
うん、
佐々木今式典持ってるでしょ、
うん、
隣の人と交換するでしょ、また上のやつ来たらさ、ご祝儀ありがとうございますってなって佐々木のとこに行くでしょ。
しかも5以上はザラにありそうだからね、
うん、
へ、
2回とか3回くらいだったら連続する可能性が結構あるので、
うん、
これ人ってお金が減っていくので、
うん、
あのだれない、
うーん、
結構こいつがなかったらねだれるんじゃないかな、
うーん
と思う、
うんうん、
あとねこのゲームの一番特徴として、
うん、
効果を使うときになんかセリフ喋れって書いてあるじゃん、
あ、はいはい、
これがすげーイケてる、
確かに
超イケてる、あのね楽しい、
うんうんうん
うん、なんか何時滅びよって言いたいじゃん、
うん、確かに、
あとご主人ありがとうございますとか言いたい、
うん、
タラゴンもうわーって俺も今日超課金してるわって、
うんうんうん、
佐々木課金だわって言いながら俺お金払うじゃん、そういうねことができるのがすげえイケてる、
なんか聞いた感じ、遊んでる感じはさ、なんだっけ、あの犯人は踊るに似てるっぽい感じだけど、
あー確かに近いところあるかも、
うん、カードを交換し合って能力なんちゃら紹介的な要素も若干ありみた
いな、そうかもね、うん、ちょっと似てるかも、
うん、
なるほど、
うん、
頭いいな、
だなって思うと思うけど、
しかしそうかも、だから犯人は踊る好きだったらこれもいいかも、
うん、
でねこのゲームの使い方、そのモテゲー的な使い方なんですけど、
うん、
このゲーム人数さばけるんですよ、
なるね、なんで5からなんだっけ、
5から12、
多いな12って、
で大きさが、大きさ、箱の大きささあ、タバコの箱、うん、2箱分ぐらいでしょこれ、
うんうん、
まあ、レジスタンスアバロン的なサイズというか、
うん、しかもプレイ時間30分なんだ、
そう
意外と短いんだよ、なんかラウンドが何回もあるから多いのかなと思って、
この辺の落としどころが実は絶妙でですね、
うんうん、
こんなさカード1枚か2枚しか自分はさもろもろしないわけじゃん、
うんうん、
こんな簡単なことで、10人とか30分間楽しめるって、
うん、
相当イケてる、
うーん、
超使い勝手いいというか、
はいはいはい、
これだってさお花見の会場とかできるぜ、
うん、そうだね、
まあ、今言うなよって話なんだけど、この公開、
うん、
タイミングでもうちょっと早くこれを紹介しろよって話なんだけど、
うん、
あと修学旅行持っていくとかね、
はい、
これ超いいと思いますよ、
へ
え。毎回ドラマが起きるんで、
うん、
そう能力が噛み合うんだよいい感じに、
うん、
他の人と、
うん、確かにセリフ系だとそういう花見の場とかで盛り上がる、
盛り上がる、
でしかもインストできる人がいれば飲み込むのも早そうだし、
そう
お花見向いてる系じゃないですか、
そうっすよ、
遅いよなんで今にみたいな、
すいません、僕ら特に僕ですかね、
うん、
あの基本的にこのモテゲー男子教室で旬を逃すでおなじみなんでね、
うん、で一体だけ服の話以上
あーかな、そう他使い勝手だから、学生でも全然いけるじゃん、
うん、
その注意しなきゃいけないのはそのラウンドの構造だけ、
うん、
絵で描けばいいのかな、このラウンドがこうなってこの円の中にあってみたいな円があるのかもしれない
けど、うん、確かに図が欲しいね、ちょっと
図が欲しいでしょただ図を描いても、
うん、
まあ、そんなに自由でもないから、
うん、
だってやりゃ分かるっちゃ分かるから、
うん、
なのでこのゲームをインストするときのポイントは3段階に分けるってことですね、
うん、
まず最初は能力も何もなくただの数字だけで1回やる、
うん、
で次に能力入れてやってみる、で能力の説明はもう最初にしないで出てきたらその都度確認するぐらいでいいと思います、
うんうんうん、
で そこまでできたらもう普通にプレイはできるから、うん、じゃあまああとやってみようってラウンドがいくつかあるんだけど、うん、それはやりながら説明しますみたいな感じで、
うん、
まあ最初に言うけど軽く最初の 1,2,3 ラウンドはお金払ってって4ラウンド目からまだ脱落無理みたいなのが起きて、
うん、
でこのお金を総取りとかして、
うん、
最終的に破産したら負けだよって、
うん、
だから要するに一番ちっちゃくなきゃいいんすよっつって、
うん、
じゃあやろって、
うん、アートワークに関してはもう俺がごちゃごちゃ言う必要もなく多分このパッケージを見ていけてないって思う人は間違いなくいない
でしょ。なんかちょっと神秘的な、うん、まあタロットカードみたいな、うん、
てかこれさ結構どこにでもショップには置いてあるしさ、この箱の絵柄を見てピンとこない人はいないでしょ。いけてるでしょもう。
いやいけてる。
もうなんか言う必要はない。いけてる。
これね、老若男女がいけてる。
うん、
あの誰にも敵を作らない感じ。
ボードゲームらしいさ配色でもあるしさ、そのなんだろう、漆喰色というかちょっとその濁った白と、
まあ、
牛みたいな、ね、あと青と、うん、青と赤でしょ。うん、でポイントでちょっとそのなんだろう。ペルトンだけどかなりビビッドな色がちょこちょこ使われてて、
うん、
めっちゃ目引くでしょこれ、
うん、
あおしゃれ
おしゃれってね
顔はい終わり、ね、
なんかこのクク21を見ると、
うん、
あのシンプルなゲームでコンポーネントちっちゃいっていう以外の回答があるな、
うん、確かに
シンプルだからさこれポケットに入るサイズにしがちじゃん。
まあね、
まあ、チップもあるからってことなのかもしれないけど、カードでかいのはいいね、う
ん、これイラスト油絵で描いてんのかな。油じゃないとこんなふうにならないと思うんだけど、落としとかでうまくできるもんなのかな、
分かんない。
相当気合入ってるアートワークだと思うこれ。
いや相当気合入ってると思う。だって全部絵柄違うし、
うん、
21種類の絵柄
全部油絵で用意するってすごいね。誰に頼んだんだろ
う。中澤忍さんぐらいに書いてある、うん、イラストアートワーク中澤忍さんです。
イケてすぎててもう何も言えなくなるよこれ
でしょうね、
うん、
その伝承ゲームであるっていう文脈もちゃんと踏まえた絵柄だし、
確かにそうだね。なんか最近さ野沢君でもちょっと話になったけどさ、うん、俺がなんか割とイケてんなって思うなんだろうアートワークのゲームってさ、
うん、
ボードゲームだと最近フラットデザインなのがやたら多いよねって話になったじゃん。
なったなった、
うん、オインクとかは
とか、はい、
なんかそういうのに対抗してやっぱこういうのもあるといいね。
うん、なんかこっちは歴史を感じさせる、うん、
そうそう、なんかフラットデザインもさ、なんで多いかって話もしたっけラジオで。その最近ウェブデザインかって話だったっけ。ウェブデザインやってる人が
ああボドゲ界に、うん、来てるからって、
来てるがちだからっていう話とかって
軽く聞いた気がする。でもそれを収録で言ったのかただの俺らの雑談で言ったのかは覚えていない。
あれって信憑性のある話なの。
どういうこと。
そのウェブデザインの人が、
うん、
そのボードゲームのイラストやりがちって。
俺の周りでは信憑性がある。てか俺の知り合いのウェブデザイナーの人たちがどんどんボードゲームに興味持って俺らも現場に出るわみたいな話して、
はい、
フラットデザインのゲーム出してるから、うん、そう言ってる。
うん、ウェブデザインの人たちってインターフェースを作る人たちだからさ、いわば、
うん、
ウェブのページってまさにそうじゃん。
そうだね。
だからなんか少ないシンプルな情報、なんだろう、シンプルな情報で、
うん、
なんか要点を伝えたりとか、
うん、
シンプルな構成で美しいと思う構図とか配色を作るのがめちゃめちゃうまいのよ。
まあプロだね、その、
はい。だからこそフラットデザインで勝負してるとめちゃめちゃイケてるものがそれは当然できるよねって話で、
うん、
そうなってくるとフラットデザインのゲームがめっちゃ増えるのではっていうとこなんだが、
うん、
こういうのが来るとやっぱこれはこれで嬉しいよ。
嬉しいな、う
ん、フラットデザインも好きだけど、
まあ、今フラットデザインとかあとドット系とか、
うん、
まあ、あと油系、うん、こういう、
そうそう、
まあ、油系はでもどう、うん、インディーズからはなかなか出ない、ね、
でしょ
工数の問題。
だってそれフラットの方がさセンスのある人だったら楽に作れてかっこよくできる。俺はそっち選ぶでしょって話だよ
ね。まあね、
うん、
それね量産にも向いてるし、
うんうん、
まあ、あとはドット絵だと、まあ、一説によると、
うん、
ドット絵だとあんまり絵心がなくても
そう
なんとかなるから、
そう
っていう、
まさにそれ俺みたいなやつ
それでなんとか
絵心に頼らないで絵を作りたいって思うやつ。
まあドット絵だったらなんとかなるんじゃないか。
そこに新開新そこに新新しい開拓地として俺は消しゴムハンコ持ってこようとしてるけどね。
いいんじゃない。うん、嫌いじゃない
やつ。最近ねやっとコツを掴んできてね。
お前もうさちょっとでこの話するからあれだけどさ、うん、あのベーシリキューいまだに完成してないでしょ。
そうね。あでもねやっとね消しゴム番号って使うから。
ちょっと待って、違う、4月19日でしょ、
うん、
あと10日あと2週間でしょ、
うん、
あと2週間でよしコツつかんだから作れるってさ、それさジャムおじさんがやっとパンの作り方学んだみたいなさ
アンパンマンがピンチになってから
その作り方覚える人本当アンパンマンの顔がぐちゃぐちゃになってからちょっといい小麦探してくるってもうアンパンマンぐちゃぐちゃになっておっすパンの作り方覚えたわ、
うん、
じゃあ次あんこ探してくるわやめてそれ間に合うようにして、
うん、いやでももう多分
そこ信用して何も言ってないけどさ、うん、最近 LINE 返事してくんないしさ、ね、何やんで
るの消しゴムハンコがね難しいんだよ。
忙しいのがやんでるのが
消しゴムハンコが難しいからなんだよ全ては
そういうこと、
うん、
あなるほどね。
はい
はい、クも説明し終わったし、
うん、そのくらいじゃないですか。
クの魅力は説明しましたっけ、
うん、
もうモテゲー的にもだいぶイケてるって
こと。どうイケてる。
いろいろ言ったしは人数カバーできると
か。じゃあもう言ったね。
コンポーネント小さくて、
うんうん、
で学生でもできるし、
うん、
あの親族で集まった時におじいちゃんおばあちゃん混ぜてでも遊べたし。
そう、それすごいいい情報じゃん。そういうの言ってこいよ。
今言った
どうだったのそのおじいちゃんおばあちゃんと遊んで。そこ聞きたいよ。
盛り上がるよ。
もう盛り上がるの。
親族でしょ、うん、下は小中学生の女の子とかが、うん、上はもう70、80のおばあちゃんまで混ぜて、親族で20人くらい集まってきても、
うん、
まあ10人くらいだと思う、
うんうん、
だってもう、まあ、チップの払い方とかは分かってなくても、うん、その辺は俺がやっちゃえばいいから、うん、払2個出してとか言えばいいから、うん、その小学校とかおばあちゃんたちの人は、うん、とりあえずその数字のところだけを注意してもらえるな、うん、あとちゃんとニャーとか言ってもらえれば
おじいちゃんに滅びよとか。
そうそうそう、
滅びよ。
わかる。80歳のおじいちゃんとかに何時滅びよって言われる称賛の女子みたいな構図ができるんですよ。
うんうんうん、
面白くないですか。
面白いですね。
でしょ、
うん、
でうまいことさ、まあ、別の場とかでさ、
うん、
あと飲み屋とかでも、飲み屋っていうかバーとかでできるね、これ。
うん、
あのテーブルそんなに使わないんで、真ん中にチップ集めるテーブルだけあればいいから。うん、
確かに。
あの立ち飲みのところかでもできるんですよ。
うん、手札1枚だし、ね、
そうだからでそれで10人とかでもできるんで、
うん、
だカラオケとかでもできるんですよ、
うん、
まあ何なら立ったままでもできるんですよ、
うん、
だから花見とかでもできる、
うん、
でいい感じに、
うん、
あの年頃のねお姉ちゃんににゃーって言わせるんですよ、
うん、
そりゃね死ぬわなってなるし、
うんうん、
そういうゲームです。
なるほどね。そんな感じですか。
まああと交換するかどうかを考えるふりして、
うん、
右隣の人の顔を凝視することはできます。
うーん、来るな来るな来るなみたいな顔を。
だからこれどうなのかな、交換しようかな、どうしようかなって言いながら隣の人の顔色を伺うわけですよ、
うん、
そいつが小さい数字を持ってそうか大きい数字を持ってそうかっていうのを顔色から伺うんですけど、まあその時に顔見できますよ。
うーん、確かにね。シンプルだけど、すごいシンプルだけど、そういうグラフ要素もあるのか。
うん、そうなので、まあ、運ゲーって運ゲーが根幹にあることはあるんだけど、
うんうん、
それだけじゃない、
うん、
むしろ心地いいこのぐらいの運ゲー感。
うーん、
30分使えるしね。
はい、そろそろいいんじゃないですか。
はい、
ラムの時間も取りたいし、
じゃあ終わりますか。
はい、以上
告知。
はい、チータブログで公開しています。 Google 検索でモテゲーで検索するとモテゲーランクハウスのページが出るのでそちらから聞いてください。ポッドキャストに登録しています。スマートフォンでポッドキャストのアプリを落としてそこでモテゲーで検索してお気に入り登録していただいて聞いてもらえるといい、それが一番便利です。 Twitter をやっています。 Twitter でモテゲーで検索すると、黄色のバックにドット絵の僕らのアイコンのアカウントがあるのでそちらをフォローして意見と欲しいです。ニコニコ動画でも配信してますが最近そっちは更新してないし聞く見る必要はないと思います。以上、はい、公式リストはやめました。
やめました。ゲームマーケット春に出るんですけど
J の
37だった気がする。
はい、
確かでもうこれ公開するとき多分終わってる。
あ、そっか、
うん、俺は参加できないので会場にいないので佐々木くんが ね、きっといい働きをしてくれているでしょう、
はい、
そして一個言い忘れてたことを思い出しました、
はい、
クク21は、
うん、
あの岡本信彦のアナログゲームを教えてあげるという名前のインターネットラジオ、まあ、映像付きインターネットラジオなのでもそれは動画なのではないかっていう説があるんだが、それで取り上げられてました。
YouTuber？
いや岡本信彦声優です。
あ、そうなんだ。
はい、あのシコリンのあだ名で有名なゲーム大好き声優です。ゲーム大好き中二病こじらす声優ですけど、
うん、
まあ、その人がアナログゲームを紹介するっていうのがこの間やってたんですよ、
うん、
そこで取り上げられててマルトさんも出てて、やってました。
はい、
はい、
終わり
終わり。せーの、モテゲー男子コールスでした。生徒1の野田くんでした。
生徒2の佐々木でした。
さようなら。